こんにちは。原稿家 .fm は、あんな話やこんな話をキリンと伊達の二人でゆるく話しながら、言語化を試みるポッドキャストです。そういうことで、今回は、自分にとっていい本ってどんな本かっていう話を言語化したいなと思いました。思ってます。
はい。
はい。なんで思ったんだって、思ってますよね、伊達さん。なんでそんなこと思うんだって
まあ思ってるとしましょうよ言語化 FF 無駄なんであ
すごい雑に振ったけど
そう、ね、例えばどんな本を最近はお読みになられてるんですか。すごいなんか変な敬語になったな
最近そうですね、どんな本をお読みになってるかというと、まあでも最近は、その、あれですね、あの昔、一時期、なぜか、なんか消化ペースを何も考えずに、買い続けた積読たちが、ぼちぼちあって、プラス、まあ、そのセキュリティチームのエンジニアとしてやってるんで、まあ、セキュリティ周りのキャッチアップを、まあ、体系的にいくつかやりたいっていうので、主にその二つをコツコツと読んでいるっていう感じですね。で、なんか本読むこと自体が、多分これを話したいと思ったのは、多分、本をいっぱい読んでた時期が今パッと思い出せないぐらい、しばらくあんまり本っていうものをたくさん読むというのをしなかったんだが、まあ最近、まあなんかの回で話しましたけど、時間の使い方の話とか、まあ子供生まれてからいろんな、まあその、なんでしょうね、可処分時間をどう使うかみたいなところに思いを馳せる中で、まあ本を読むって結構、なんでしょうね、なんか時間が少なくなったからこそ、大事にその時間を読書に当てるようになって、積んどこう結構順調に消化したり、いろんな本を読んだりできてるっていう感じ。で、まあこのトピックを思いついたって感じですね。で、そう。で、一生喋ってる気がするが、まあ、一回喋っちゃうと、まあなんかそのいろんな本を、まあ最近いろいろ読む中で、まあ積んどくとかはすごいある、めっちゃあるあるで、僕的にはあるあるなんですけど、なんか3割ぐらい読んで、つまんないなというか、あんま読む価値ないなと思ってやめちゃう本もあれば、まあ面白いなって思う本もあるし、なんかそこそこ面白いからまあ読み切っちゃうかみたいな、まあいろんなグラデーションがある中で、まあ中にはその、この本めっちゃいいなって思うものがあったりして、で、なんでいいと思うんだろうみたいな理由が、まあいくつかあるなっていうところで、その辺をまあ、なんか整理できたり言語化できたらスッキリしそうだなっていうのをちょっと思ったって感じですね。うん。
なるほど。
うん。
そうね。自分がいいと思ったらいい本なんじゃないですか？
まあ、途中で思ったけど、まあ、人それぞれありそうだね。共通項はないかも。
まあでも。まあ、とはいえね、僕も読書しますんで、なんていうか、いろいろ目的用途に合った本というか、なんかいろんな種類が、まあ、いろんな種類があるのは当たり前なんだけど、なんていうか、まあ今言ってたような、なんていうか、知識をそのまま提供してくれる本っていうのはありますよね。まあなんていうか、言葉を選ばずに言えば、あんまり考えなくてもとりあえず字を追っていけば、自分の求める知識はそこに書いてある系の本。まあ、社会人が読む本のほとんどはこれじゃないかなと思うんですけど。まあ、社会人というとちょっとあれだな。対象が広すぎる技術者が読む本ですね。技術本と呼ばれるやつは大体これに相当しますよね。プログラミングの話、セキュリティの話もそうだけど、組織の話とかね、チームの話とか。なんか言語化して書いてくれる、まさにこのポッドキャストみたいな、いやちょっと違うかな、このポッドキャストはもうちょっと崇高で 解釈が必要で難しいポッドキャストを目指しているので。
そうね。そうなんです。実は。
嘘ですよ。僕はポッドキャストなんで、まあそんなことはないんですけど、まあともかくそういう知識系を提供してくれる本がまず一つあるのと、
うん、
あとは僕が最近、知り合いとやってるのが哲学書を読んでるっていうのがありまして、
はいはい、
哲学書はね、知識をそのまま授けてくれないんですよ。
ほう、なるほど。
なので、昔のひねくれた、
うん、
哲学者と現世では呼ばれる人たちが、一生懸命書いた、うん、書いたもしくは語り継がれている文章を読んで、うん、そこで考えて、はこれ何言ってんのって思いながら、
うんうんうん、
何回も考えて考えて考えて血肉にしていくタイプの本っていうのが、
うん、
最近読んでる本が多くて、
うんうん、
哲学書はいいぞというプレゼンがここから始まっちゃいそうなんで、抑えますけど。抑えますけど。いや、
でも結構気になるけどね。それ、ひねくれたいろんなものを語るけど、まあ面白いから読んでるわけじゃないですか。なんか何が面白いというか、いいというか、なんかどこに魅力があるのか、ちょっとシンプルに気になるなと思う。
そうね。まあ読書会やってるので、こう自分がめちゃくちゃ、あ、これ読んでみようかなっていう本ではないことの方が多いんだけども。
うんうんうん、
まあ、例えば、有名なやつで言うと、ソクラテスの弁明っていう、プラトンっていう人が書いてるやつとかはね、ソクラテスっていう、古代の、古代のギリシャにいた、なんていうか、その辺の若者を捕まえて、対話をしながら、お互いの理想を深めていくっていう、今、現世にいたら多分、即通報されるようなおっさんがいるんですけど、その弟子のプラトンが、そのソクラテスの、まあ、この人ソクラテス裁判にかかっちゃうんですけど、今そういう変なことばっかやってるから、こいつはその、国を滅ぼす、国に対する反逆を犯しているっていう、まあ、ある種ありもしない罪に吊るし上げられて裁判にかけられるっていうのがあるんですけど、その裁判の、シーンを描いて、その弟子のプラトンって人が描いた、まあ、ある種の物語なんだけど、まあ、その中に、その中でその裁判員ですね、今で言う。裁判員に対して、あなたたちの行いは本当に正しいと思いますかみたいなことをなんかをひたすら解いて、くどいていくみたいな。
うんうんうん、
まあそんなことをして結局死刑になっちゃうんですけど、
うんうん、
まあその一連のプロセスを書きながら、なんていうか、よく生きることは何なのかとか、なんか、正義とは何なのかみたいなことをね、問いながら進んでいって、で、最終的には、死刑にされてしまう、死刑に、なって、まあ、死刑になって、こう思うことをこう、つらつらと述べたりとか、まあそういうことを書いてるんですけども、まあ別になんかそこから字面だけ見て学ぶことって正直ないんですよね。なくて、例えば書いてあるそのストーリーをもとに、じゃあ現代社会的にはどうなってるんだっけとか、まあ現代社会って言うとすごい、お堅く聞こえるけど、自分の身の回りでどうだとか、仕事ではどうだとか、自分のなんか判断するときにどうだみたいなところに置き換えていくと、なんかこう、得られたものがあるような錯覚に陥るっていう、まあそういうタイプの本が哲学書は多いですね。
うん、
まあだからなんか頭使って読むし、面白いよっていう、まあそういうのも、いい本だと思う人がいるかもしれないし、まあ正直当たりはずであるなと思いながら読んでるんですけど。
うん、
あるし、まあ今まあストーリーって話をしたけど、まあ例えば小説とかもね、小説とかも、まあまあ実在しない物語を読んでるので小説なんですけど、
うん、
まあその小説の中でその主人公のね、行動になんかこう感情移入をしたりとかね、
うんうんうん、
なんかボロボロの涙を流して泣いてるとかもまああるかもしれなくて、まあそういうのもね、その人にとっていい本かもしれないしっていう、その本のジャンルとか、性質によって、まあ読み方は全部変わってくるところはあるし、
確かにね。
まあそんなこと言ったらね、受験勉強の時に使った、例えば英単語帳とかね、英単語帳なんか何周もしてこうボロボロにして、 思い出たっぷり詰まってて、それはそれでいい本かもしれないし、うんうん、まあこのいい本ってテーマがすげえざっくりしてるので、うんうん、なんていうかどこに仕事って喋るのが難しいんですけど。
確かに。うん、スコープ、めちゃ広だね。
そう、めちゃ広なんで。
確かにな。
まあだから、これをね、一個一個集約していくと、やっぱり、人によっていい本は違うねって話とかに、収まりがちなんだけど、別にまあそういうことを言いたいわけでもないやと思うので。
そうですね。
まあじゃあ、どういう、その、いいの方、いい本とは何なのかっていう本を、多分言語化していくと、より試作が深まるのではないかと思いますので、じゃあ、例えば、セキュリティとかの本を、最近お読みになってる本を読んで、
うん、
なぜその本がいいと思ったのかを言語化してみよう。
うん、しよう。するぞ。そうだな。まあ、いや、でもなんか、このテーマを上げたときに、ちょうど、この本いい本だなって思ったときに思ったのは、なんかその、なんか、その本を読んだ翌日から自分が何をすればいいかがすごい想像できるっていうのは一つ僕にとってはいい本だなと思ったりはしてたりしましたね。うん。
自分の行動に生きてきそうだなと本を読み終わった時に思えたのでよかった。
うん。そうね。だからなんか逆に裏を返すとその自分の行動とか人生に落とせないようなものをは、僕にとっては、ジャンルによるんだけど、いい本じゃない可能性が高いかなと思って、それこそさっき言ってくれた哲学とか小説とかは、まあそもそもなんか多分、まあ本を読む目的がちょっと、なんでしょうね。まあ嗜好品というか娯楽というか、そういうところがあるんで、まあそこに喜びがあるかとか、楽しいかとかみたいなのがあるんで、僕が今から話すやつはスコープを絞って、なんでしょう。まあ、ソフトエンジニアが読むような技術書とか、ビジネスマンが読むような、なんかビジネス書に、絞るとしたら、そうね、行動に移せるか移せないかは一つ、ベンチマークになりそうだなと思ってて、さっき話してた、まあ、積読のうちつまんないなと思う本を、とか、本があるみたいな話をしたんですけど、その辺の本、どんな本だったかって、まあ思い返すと、まあ言ってることは、まあ全部わかるというか、まあまあそうだね、そうですね、みたいな感じなんだけど、まあいろんなパターンがあって、例えばなんか自分が置かれてる状況とは、状況ではあまり活かせないような話があるパターン。例えば、まあなんでしょうね、2000人の大企業で、すごい役員のすぐ下で働いてるような人が知っておくと良さそうな立ち回りみたいな。のビジネス書みたいなものとかは、まあ僕にとっては、それこそなんか小説とあんま変わんないというか、なんか、まあその立場に行きたいと今思ってるわけじゃないし、その立場に行く予定が少なくとも直近2、3年では多分ないんだろうから、まあそうなると僕にとっては小説みたいなもんで、まあ、そうなっちゃうと、まあ面白くなかったら、なんか読み物として、まあ、読む価値が僕にとってはないなと思ったり。まあ、あとは、何でしょうね。なんか情報量が多すぎるパターンも結構個人的にはあって、なんかビジネス書でたまにあるんですけど、最近読んだ本で何だったかな。なんか他者と働くっていう本とかは僕挫折したんですけど、多分なんかで誰かに勧められて買ったから多分どっかの会話で読める本だと思うんですけど、その本とかは、書いてあることは納得できるし、なんか7割ぐらい多分頑張って読んだんですけど、もうその7割読んだ頃には最初の3割ぐらい忘れてるんですよね。で、なんで忘れてるかっていうと、まあ、情報量が多すぎたり、その、それこそ他者と働くためにこんなとこに気をつけるとか、こういうハックがあるみたいなものが多すぎて、多分、学校の授業みたいにノート取らないともう思い出せない感じになってたりとか、があって、まあ僕には合わなかったなっていうのを思ってて、まあ一方で最近読んだいい本とかは、まあ情報量多かったりもするんですけど、まあ抑えておくべきキーポイントが明確で、かつ自分にの状況にマッチしてるから、まあ明日からすぐ活かせそうみたいなところが結構感じられるし、具体的にどういう行動をしようっていうのが、決められるというか想像、自然と想像できる本だったっていうのが、 僕の中のベンチマークの一つとしてはあるなと思ってます。すごい、それなりに綺麗に言葉にできた気がする。うん。
まあそうですね。まあ技術書を読む目的の一つに、
うん、
要はその、スタックオーバーフロー的に分かんないことが出てきたら探すっていうことではなくて、
うん、
体系的にとりあえず知識を入れてっていう時に、
うん、
あの、章立てがちゃんとなされていて、まあ、まあ、あの、書いたことがある人にはよく伝わるんですけど、
うん、
まあ、例えば6章7章ぐらいの章立てがあった時に、
うん、
実は本当に伝えたいコアな部分って、多分、3章とか4章からじゃないと始まんないんですよ。
うんうんうんうん、
1章、2章、3章とかは、だいたいその、いっちゃん伝えたいところを補うための前提知識を順番に並べてるに過ぎないみたいなところがあって、うんうんうん、あの、まあ、そういう前提知識から入っていって、ここがあの一番盛り上がりのところです、コアの部分ですな、4章、5章、6章とかがあって、
うん、
で、まあ、その最後、その、わかんない、7章とか8章とかは、あの、もしかしたら大事かもしれないけども、あの、そこまで読んでくれないかもしれないから、本当に、うん、あの、補足的な話とか、ちょっとアドバンストな話を置いとくみたいな、うん、そういう章立てが多いんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
で、そういう順番で読むと、あの、なんていうか、挫折する人は、
うん、
多分3章とかまで読んで、
うんうん、
なんか、ああ、前提知識しか載ってないって思うか、まあその前提知識すらついてこれないレベルなので、
うんうん、
まだその本を読むには、あの、何か足りないパーツがあるみたいなところで挫折していく。
うんうん
うん、まあもしくは単純に読んでて、あの、文体が合わなくて飽きていくとかももちろんあるんですけど、うんうんうん、なんですけど、あの、キリンみたいに綺麗に読み通せたということは多分本当に、その知識と、欲しかったものとがマッチしてて、うん、最後まで飽きることなく読めたということだと思うので、
うんうんうん、
あの、それは、うん、体系的に読めていい本だったって言えるのではないかなかろうかと、勝手に推察するんですけど、
うんうん
うん、いかがですか？
確かに、そんな気がします。すごい、激安なコメントをしちゃったんですけど。確かになんか求めてる、そうね、なるほどね。その本の構成みたいなところに思いを馳せたことはなかったけど、なんかうまく言えるかわかんないけど、やっぱその本が、まあ伝えたいこととか、なんかこういう部分が価値だと思ってる部分を、まあ綺麗に、なるべく綺麗にすんなり飲み込んでもらうために、伊達氏が言ってくれたような構成に自然となってるのか、まあベストプラクティスなのかわかんないですけど、なってるのかなっていう。想像して、まあ思い返せば確かに大体の本そんな感じやなと思って、まあそれすんなり読めるということは、今、あの、繰り返しになるけど、まあ僕が求めてたものとその本が提供したかったもののマッチング度が高かったっていう話に尽きるかもしんない。なるほどね。なんかちょっとこういう、当たり前構文っぽいっちゃっぽいけど、まあでも確かにな。僕の積読の敗北率が高いのは多分その辺を意識せずに買った本が多いからなんだなっていうのをちょっと今思ったりしたな。結構おすすめされるがままに、まあ読むといいよみたいな感じで買って、多分その時は読みたいと思ってたかもしれないが、正直5、6年ぐらいラグがある本もあるので、まあ今は違うなみたいなのとかもいっぱいあったんだろうなと。
いや、そこはね、めちゃくちゃ分かって、人からおすすめされた本ってね、
うんうん、
あんまり読む気しないんですよね。
だ
から ハマってないから、自分が。
はいはいはい、はい。
その人が読んでよかったから、うん、あの、よかったし、なんか有名な本っぽいから読んでおくか、ぐらいの気持ちで買って積読するんですけど、
うんうんうん、
まあ、積読突破して進めた本も、
うん、
まあ、なんていうかな、だいたい半分くらいページ眺めて、
うん、
あの、ああ、言いたいことこの辺か、でも全然ハマんねえわ、ごめんなって言いながら、こう、本を落としていくみたいな、ことが多いんですよね。
なんかでもそれ、めっちゃ羨ましい能力だな、逆に。僕結構読んでからそれ気づいちゃうから、あの、時間を、まあ、無駄にしてるって言い方は作者に申し訳ないかもしれないけど。い
や読むだけを、俺はすごく偉いと思う。俺は読まない本の方が多いから。
ああ。
うん
いやー、
まあ、いやめちゃくちゃハードル高いんだよね。その、人からお勧めされて、
うん、
まあ、買うっていうところが突破できたら、
う
まあなんていうか、自分の中ではもう 50% くらい読んだかな、みたいな。いや、よく言うじゃん。この 本は買ったら半分読んだようなもん、みたいな。
そうなんだ。うん、まあ。そう。いや、僕らの場合はね、買うのハードルが低すぎるのが問題な気がしてきたよ、普
通に。まあね。
カジュアルに買いすぎなんだよな。
なんていうか、あんまりこう、ドンキみたいに分厚い本は買いたくないんで、うんうん、最近は700ページとかあるやつとかね。
うんうんうん、
ないので、ページ数確認して、なんか目次見渡して、あとその、うんうん、ね、人がおすすめした時の紹介文を思い出しながら、
うん
う
ん、
あこういう本かと思って、とりあえずポチってみるみたいな。
なるほどね。あ、でも、偉いな。なんか僕は多分、基礎的なことをやるべきだなと今思っていて、その、まあ、ページ数の確認はしたことないし、目次を読むのもやったこと多分ないし、どういう紹介文かみたいなところも、なんか考えた上で買うのはちょっと明日からやろうって気持ちになった。
目次はね、絶対読んだ方が良くて、
うん、
なんでかっていうと、まあ、さっき話がしたビジネス書みたいな、
うんうん、
なんか、なんだっけ、人の話は9割聞くとか聞かないとか忘れたけど、まあ、そういう、煽りタイトルをつけてる、なんか、本とかあるじゃないですか。うん、まあ、煽りとか言うと失礼なんだけど、
まあまあ、
まあ、そういうね、ビジネス書大賞を取りました、みたいな、売れてる本の目次パッて見ると、
うんうん、
なんかね、かまぼこみたいに同じこと書いてあるんだよね。
いや、なんか、なるほどね。うん。
あと、その、目次を、やっぱりね、目次のその、見出し各章の見出しを、うん、目立たせてるせいで、うん、言ったら大体何書いてるかも分かっちゃうんだよね。
あー、なるほどね。
うん。
なるほど。
結局、ほうれん草しましょうとかさ、分かんないけど、うんうんうん、例えばね。まあ、そういうことが書いてあって、ああ、じゃあこの本にはじゃあほうれん草のことが書いてあるって、まあ思うじゃないですか。
うんうんうんうん、
そしたらほうれん草のことなんてもう知り尽くしてたりするので、
うんうんうん、
読まなくていいってわかるわけですよね。
なるほどね、うん。いやー、でもなんかビジネス書あるあるなのかな？すごい、身に覚えしかないわ。なんか。
だってビジネス書はさ、身に覚えがあるように書いてるからさ、
うん。右覚え？
あ、右覚えが、こうなんか、こういう例はありませんかみたいな語り口で。
ああ、はいはい、はい、
なんか微妙にこう、スポットを絞りすぎず、結構いろんな人に当てはまるような、うんうん、なんか、加減のいい例をこうぶん投げてきて、うん、まあ確かにそういうのはあるかもしれないな、みたいな、あるかもしれないポイントを、じゃあ10ポイント積んだとして、
うん
うん、その例が10個あれば100ポイントになるわけでしょ、
うんうんうん、
?100 ポイント積まれたら、じゃあ、マッチしてるってことなのでっていう気持ちになってこう読んじゃうみたいなさ。
うんうんうん、
まあなんかそういう、なんかね、まあいや、こんなに言ったら怒られるんだと思うかもしれないけど、そういうせこい技がね、ちょこちょこ入ってたりしててね。
占いと一緒だなと思いながら聞いたよ。最近悩みありませんかって。そうそうそう。あります。あります。
その悩
みは仕事のことに悩んでますよね。
そうそうそう
そう。そうなんですみたいな。なるほどね。いやー、ああ、面白いな。確かにな。そこ、すっきりしちゃったな、なんか。
これもだからあんまり、賛否両論あるんだけど、例えば立ち読みがね、うん、立ち読みが、こう、暗黙的に許されてるお店があったとして、立ち読みをすることになるんだったら、
うん、
まずは目次見ますよね。
うんうんうん、
あとはその端書きに何が書いてあるかをまあ一応見て、
うんうん、
あとは、その、まあ、さっきも言った章立てを考えて、コアなことが書いてありそうなとこを開いて、
うん、
一読して、わかるかわからないかを見るんですよ。
うんうんうんうん、
で、わかっちゃったらダメで、
うんうんうん、
100% 分かっちゃったら、それは知ってる知識なので、
うんうん
う
ん、
もう読まなくてよくて、
うんうんうん、
分かってることもあるんだけど、微妙に知らないことがあるぐらいの加減の本が、個人的にはしっくりくるというか。
うんうんうん、
でも、分からないことばかりだと、
うん、
例えばそこに書いてあるテクニカルタームが分かりませんってなったら、
うんうんうん、
それはそのテクニカルタームを知っている前提で書いてるので、じゃあレベルが合ってませんねっていう話になるので、対象じゃないんですよ、例えばね。まあ、みたいなことを、立ち読みするとしたら、読んで判断して、で、良さそうだったら買っていくっていう、そういう感じですよね。
なるほどね。なんか、この後というか、別にこの FM の後じゃないけど、今後消化しようと思ってる積読に手をつけるとき、ちょっとまず、目次見ようって思いました。
うん、目次見てみたらいいと思う。で、目次見て合わなかったらもうね、読まなくていいから、それは、
そうだね。
オフとかに出したらいいんですよ。
間違いない。
うん、
いや
めっちゃ勉強になる、ね。まあ、ただ、あとね、あとあれかな、一度に全部読む本と、
うんうんうん、
辞書的に置いておく本っていうのが多分ありまして。
そうね。
やっぱあるかも。ドンキだけど手元に置きたい本っていうのは、まあ辞書タイプだよね。
うん、うん、うん。確かに。そんなに数は多くないけど、稀に。よくあります、
ね。技術書で言うと、オライリーの本とか割と分厚めな本が多いんですけど、うん、まあ、こうテンションが乗っててね、乗ってて、うんうん、いや、この本いい本だよなと思って、
うんうん、
こう、パラパラパラパラ、こう、流し読みをして、
うんうん、
なんとなく当たりをつけるんですよ。うんうん、この辺にこういうことが書いてあるっていうのを、バーっと覚えておいて、で、なんかそのテーマにぶち当たって、なんか、あ、ここに、この本に確かこれ書いてあるなっていうのが、出てくれば、儲けもんで、まあ、出てくれば、そこを熟読すればいいので、なんていうか、一度に全部精読しようとしなくていいみたいなことありますね。
確かに。うん、確かになぁ。オライリーはまさにそういう本が多い気がするね。うん、最近読んだ本もそうだったな。結構、そういう系の本は、最近、めっちゃちっちゃい100均で買えるような付箋を買って、ひたすら気になったら貼り付けといて、後で辞書的に使ったりするのがちょっと個人的にはマイブームです。
なんかね、そうやって読んでた時期もあったんだけど、まず付箋貼るのだるいっていうのがあって、
うん、
で、ほら、付箋って買うとさ、1色じゃなかったりするじゃん。5色とか6色とかあるじゃん。そうするとね、無駄にこう色を使い分けてみなくなるんですよ。
いやー、それ手出しちゃダメだよ。ね、領域だね。
そう、うん、そうするとね、後で見た時に何が何の色か分かんなくなって、無駄にこうカラフルな本が、ね、本棚に並ぶことになって、なんかそれもね、全然、よくないから、もう付箋もやめたんですよね。
へ、
うん、
ま
あ、ちょっと気になったら停止に折り目ぐらいつけたりとかはするんだけど、
うんうん、
まあ折り目もね、あんまつけたくない人は、本、しおりでも挟んどきゃいいと思うんだけど。
うんうん、そうね。ま、う、た、ん、言うて物理本だったら目次あるし、パラパラめくれば、まあまあ、見つかるよねっていう話もある
っちゃう
かね。
そうそうそう。まあ、そうだね、うん。久々に見る本でもし、そういった当たりがわかんなくなった場合は、目次を見ると。
うんうんうん、
いいかもしれない。
確かに。いや、色の使い分けは、あれは罠だよね。
あれは、ね、
僕は自分ができない自信があったから最初からもう気にせずやったわ。
うん、ほらね、高校とかでさ、無駄にほら、蛍光ペン何色とかも使い分けてるとかいたじゃん。
いたね。懐かしい。あれ、なんか、美術だったよな、あれ、もはや。ね。わかんない。真面目にやってる人いたらすごい申し訳ないし、一定の効果あると思うけど、でもなんか僕らから見たら、もうちょっとアートだったね。
うん、
綺麗に弾くよね。ピーって、すごい慎重に弾いてる人いたな。ね、懐かしい。いや、結構、ちょっとエモい気持ちになっちゃった。
というわけで、本の、なんていうか、うん、いい本に出会うための本の読み方っていうのはなんか、
うんうんうん、
テクニカルにあるかもしれないね。
うん。ある気がする。し、なんか、そうだね。やることで、打率は絶対に上がるだろうなと思った。
うん、
いやー、目次、ちゃんと見よう。なんか、素直すぎるっていうと、ちょっと自分を褒めちゃってる感があるが、鵜呑みにするスタイルをちょっと、まずはやめようかな。
うん。
おすすめされて、おすすめする人が、いや、そうだよな。違うもんな。人が置かれてる状況も、知識も。
そう。
うん。
進める側もね、その場ではおすすめっていいけど、じゃあ別になんかその、うん、その後の付き合いで、その本を読んだ前提で、いろいろ話してくるやつは多分やべえやつなので。
確かにね。確かに、そういうことか、うん。読んでねえのかよ、みたいなってことね。
そう、読んでねえよかよ、読んでないのかよ、みたいなのもあるかもしれないけど、
うん、
なんかその本に載ってる知識を、ね、なんかネタに会話してくるとかさ、
ああ。
いや、まあ、いないと思うけどな。あんまいないな。いないと、まあ、いないと信じているわ。
多分、まだ出会ったことない。大丈夫。
大丈夫だな。うん。うん、まあ、なので、うん、そんなになんか、真に受けなくて大丈夫じゃないっていう。
うん。確かに。今後、いや、でも、ちょっとこれ聞いた人に、じゃあ、勧めるのやめようって思われて、だから、いっぱいお勧めしてほしいけど。
え、じゃあ、お値段お勧めの本を紹介したらいいんじゃないですか。
お、ここで、
ここで突然の、
突
然のお勧め本コーナー。
お勧め本コーナー、いいね。何にしよう。
何にしようかな。いやー。本当な、哲学書ばっかり読んでてな。
哲学書、全然いいんじゃない？じゃあ僕は、あれこれなんか前回の回で読んでる途中ですって言った気もするけど、カルチャーコードっていう本をおすすめしておきます。じゃあ、アフィリンクは貼りませんが。決して貼りませんが。カルチャーコードは、どういう人におすすめかな。チームの生産性を上げる方法を言語化したい人におすすめします。はい。そうね。なんか、いや、急に紹介コーナー始まると、あれだから、ちょっと緊張しちゃうけど、なんかですね、まあ、カルチャーコードは、組織づくりの本はいっぱいあるし、組織づくりのベストプラクティスって割とあるよね、みたいなところがあり、を前提として、ただ、いいチームを作る方法とかって意外と、まあ、まとめられてないというか、まあ、多分なんか、まあ、開発文脈で言うと、いいスクラムチームを作るとかそういう文脈あるんだけど、もうちょっと、レイヤーの低いというか、なんか、まあ、いろんな切り口において生産性の高いチームってどうやって作るのかみたいなのを、なんか世界中のいろんなありとあらゆる業種とかシチュエーションのチームを対象に研究して積み重ねた結果出てきた3つの要素みたいなのを割と根節丁寧に紹介してる本です。なので、要素が3つしかないので、すごい実践しやすいっていうのと、あと結構実例がめちゃくちゃひたすら出てきて、それがちょっと冗長に感じる人はいるかもしれないけど、かなり納得感のある。僕は納得感を持って読めたので、おすすめとなっております。はい。買ってね。僕に1円も入んないけど。たつさんのおすすめは何ですか？
すごい。今ので10冊ぐらい売れたと思うから、すごくやりにくいんだけど。
いやいやいや。
そうね。技術書マジで読んでなくてとか言って言うと怒られそうな気もするけど。最近読んだ本は、WebDB プレスっていう雑誌の最終号ですね。う
ん、おー、いい本読んでますね。
うん。パスキーの特集が良かったですね。
おー。
うん。
何が良かったですか？わかりやすい。
パスキー、わかりやすいですよ。あれはね、あれは流行ってほしいですね。パスワードレス認証ってやつはね。
流行ってほしいね。
もう、なんでこうね、令和にもなってパスワードをこう、一つ一つ、根節丁寧に、ね、記号も使えない半角数字、十何文字とかのね、ウェブサイトを設定しなきゃいかんのかみたいな話なんですけど、全部パスキーでいいわと思いながらやってるわ。
そうね。いやー、なんかね、いや、この話はちょっとまた今度しよう。
すいません、本の紹介でしたね。あ、そう、なんか WebDB プレスの、その、なんていうか、お疲れ様でした会みたいなやつがあって、うんうん、まあ、この話もちょっと違うの、本からそれていくけど、まあ、なんといっても、俺たちの WebDB プレスはもう終わってしまったので、お別れというか、うん。
千秋楽ですね。
はい。書かせていただいた思い出もありますので、なんと思うっていう気持ちであるんですが。
うんうんうん、確かにな、僕も一回だけちょろっと書いたな。
うん、
よかったな、書けて。
ね。
うん。
なんか書けたって言えるのいいよね。
めちゃくちゃ、なんか書いた時は結構、もうこんなしょぼい内容書いてすいませんぐらい思ってたけど、なんか今考えるとちょっと誇りに思えるな。
うん。
歴史に関われたっていうのは。
稲尾さんのデビューでコテンパンにされた。
いやー。
記憶を共有できるエンジニアが界隈にはたくさんいますので。
いますね、うん。めっちゃ直したな。
めっちゃ直されたな。
プロだったな。
うん、
ちょっと、とか、単行本買っとこう。買ってないんだよな。買わなきゃ。さすがに。いやー、だから押し合わせるうちに押した方がいいね。ソフトウェアデザインはまだ生きてるから、皆さんソフトウェアデザインに頑張って記事を書きましょう。
そうだよね。ソフトウェアデザインはね、全然オファーが来ないんだよね。うん、オファーくれないかな。
なんか、どういう、なんか、でもまあ、立候補もいけるっちゃいけるんじゃない？頑張れば。
まあ、問題はね、そんな、今本を書いてるほどの可処分時間がねっていう。だから今頼まれても原稿落とすわ、これみたいな状態なんだ
けど。いやいや、もう、原稿は締め切りから生まれてくるもんなんで。
ああ、それはそうな
んだ、ね。書き始めて、もう締め切りが設定された瞬間にもうアウトプットは確定するから大丈夫。
そうなんだよな。締め切りがあるともうね、50% ぐらい書けてるって言い
ます
ね。
そうそうそう。どっかで聞いた話やな。いやー、でも本当に間違いない。いやー、そうね。そったらぜ、いやー、応援し、原告 FM はソフトウェアデザインを応援しています。
ソフトウェアデザイン限らず全ての技術書を応援しております。
そうだね。応援してます。うん、いやなかなか。いや、でも、いいな。すっきりしたな。いい本は何ぞやは、でもなんか、伊達氏が言ったのが真理だな。なんか、究極的にはやっぱ。求めるものと、その本が与えるもののマッチングとだね。
まあ、そうだね。うん。まあ、リスナーのほとんどはエンジニアとか、PM の方もいるのかな、わかんないけど。まあ、なんか、まあ、この界隈の方だと思うので、この界隈の方がお仕事のために読む本は大体、さっき話したような知識系の本の読み方でいいんじゃないかなと思いますし、
うん、
いや僕が技術書を最近大して読んでないのはそういう本が結構飽きてきたというのがあったので、全然違うジャンルの本読みたいなと思ってた時に、
うん、
ちょうどその知り合いから哲学書を読むっていうかね、そういう本を読む会に誘われたので。うんうんうん、読み始めてるって感じですかね。
うんうんうん。なんか、たまに違うジャンル読むのいいというか、飽きる気持ち、個人的にはわかるわ。
うん、なんかやっぱね、バックグラウンドがないところの、
うんうんうん、
まあ、正直さ、古代ギリシャとか知らんやん。
マジで知らん。
知らんよ。
ガチない
とかね、スパルタとか知らんもんだって。っていうところから読んでるので、まあ、ファンタジーチックなところも正直あるんだけども、
うん
うんうん、まあ、歴史を知るのはね、いいし、哲学書ってすごい安いんですよ。ソクラテスの弁明、僕持ってるやつ900円で買えるんですけど。
安い。安いな。
薄いやつもっとあるし、薄いやつだから487円みたいな価格とかで。すごいリーズナブルでコスパのいい趣味だなと思って。
うんうんうんうん。確かに。
本はね、
うんうんうん
うん。お酒も読まなくていいし、財布は力関係ならないし。
間違いない、
うん。
こんなにゲームについてコスパのいい趣味かもしれない。
そう。うん、そうなんだよ。
皆さん、目次をちゃんと読んだ上で、運命の一冊を探し求めましょうって感じですね。
もうね、技術書はそうですね。
うん。うん、いやー。でも、いいな。積んどく、いい感じに頑張って消化しよう。目次を見ながら。目次を読んでも、読了ということにしていくわ。
ああ、いいんじゃない、うん、うん、いいと思うよ。
うん。
目次読んで、あ、この本からはなんか得ることなさそうだなと思ったら完了でいいんじゃないですか。
うん。そうするわ。よし。いやー、すっきりしたなー。次の収録の時にはもしかしたらもう本を読むの飽きてるかもしれないが、まあ当分は頑張って読むぞ。
すごい。やる気に満ち溢れている。
やる気に満ち溢れてます、自分。もう、そうね。時間大事。時間大事。
時間大事。それはそう。
本読む。俺本読む。よし。そんな感じですかね、今回は。いやー、ありがてー、毎度毎度。こんな感じで、また、 言語化をしていくので、読むかわかんないけど、おすすめの本ある人は DM ください。はい。来た試しはございませんが。
すごい、ちゃんと回収してる。今日はないのかと思ってた。
そうね。いやー、もう、DM を待つというね、ファイティングポーズは常に撮ってるんで、いつでも、ツイッターでのご感想も、ま、ツイッターじゃない、X でのご感想もお待ちしてるんで。
XQ ツイッターってやつです。
XQ ツイッターです。はい。引き続きよろしくお願いします。じゃあ、今日は、自分にとっていい本ってどんな本だっけって話を言語化しました。皆さん、さようなら。
バイバーイ。